皆さん、こんにちは。AI、機械学習テクノロジー最前線の時間です。ホストのスージーです。
そして、AI エンジニア兼アナリストのトロイです。今週も最新の AI ニュースを深掘りしていきましょう。
トロイさん、今週も気になるニュースがたくさんありますね。
そうですね。今週も AI と機械学習の世界では大きな動きがありました。まず、NVIDIA が多機能 AI エージェント向けマルチモーダルモデル、ネオトロン3ナノオムニを発表しました。また、データセンター建設ブームが米国経済を牽引し、地方にも経済的な影響を与えています。AI チップの供給不足と高価格が依然として市場のボトルネックとなっていますね。物理 AI ロボティクス市場が持続的な成長を遂げるとの市場調査レポートも出ています。EU が AI 規制の緩和を承認し、イノベーションと安全性のバランスを模索する動きも注目されます。韓国は既存 AI データを生成 AI 向けに再構築する AI 学習データアップサイクル計画を開始しました。中国の AI スタートアップムーンショット AI は LLM 分野で過去最大の資金調達を達成する見込みです。GUC とウィウィンが次世代ハイパースケール AI インフラで連携を強化するというニュースも入っています。台湾のライオニックコーポレーションは電信業界で世界初の生成 AI 案件を獲得し、北欧市場への進出を果たしました。NVIDIA の対抗馬であるセレブラスシステムズが、ウェハスケール AI チップを武器に IPO に再挑戦すると報じられています。AI 時代の半導体とエネルギーに関して、韓米日3カ国協調による電力効率の高い AI チップ開発が提言されました。AI チップテスト市場は、NVIDIA のプラットフォーム移行と ASIC 需要により、構造的な拡大期に入っています。三井住友銀行は多様な生成 AI を使いこなすマルチ LLM 活用戦略を展開しています。 NVIDIA とアイレンは最大 5GW 規模の AI インフラ展開で提携し、 AI ファクトリー時代の到来を示唆しました。 EU AI アクトのほとんどの高リスク AI システムに対する法的拘束力が2026年8月2日に発行することを受け、企業には厳格なコンプライアンス要件が課されます。NTT データ経営研究所が金融機関向けに AI 導入コンサルティングサービスを開始しました。リアルテックグローバルファンド2号が建築設計 AI プラットフォームフォーマス .AI に投資しました。そして AI データセンターの電力需要が米国の PJM 電力市場を動かし、小型モジュール炉原子力発電ブームを誘発しているというニュースもあります。
今週は AI の社会実装とそれを支えるインフラ、そして規制の動きが特に活発だったようですね。これらのニュースからどんな視点で分析できますか？
AI 技術の進化は止まらない一方で、それを支えるハードウェアインフラ、データ基盤、そして倫理的な側面や規制が新たな課題とビジネスチャンスを生み出している点に注目したいと思います。
なるほど。技術革新だけでなく、その背後にある経済や社会の動きまで広範囲な視点で見ていくということですね。では詳しく見ていきましょう。トロイさん、まず最初のニュースは AI 分野への大規模な資金流入についてですね。2026年4月はベンチャー資金調達が非常に活発だったと聞きました。具体的にどうだったのでしょうか？
はい、スージーさん、2026年4月は世界のベンチャー資金調達額が過去1年間で3番目に高い560億ドルに達しました。そのうち約 66% にあたる370億ドルが AI 分野に投じられており、特に AI モデル開発企業には267億ドルもの巨額が流れ込みました。
それはすごいですね。そんなにたくさんの資金が AI に集まっているとは。この大規模な資金流入は業界にとってどんな意味があるのでしょうか？
これは AI が単なる技術革新にとどまらず、経済成長の主要なドライバーとなっていることを明確に示しています。例えば、2026年第一四半期の米国 GDP 成長率 2% のうち、半分は AI 関連インフラ構築によるものと推定されています。AI が国家経済を牽引する存在になっていると言えるでしょう。
GDP の半分を AI が占めるとは、驚きですね。では、今後の見通しや企業からの具体的な動きはありますか？
著名な投資としては、先進的な AI ラボであるアンソロピックに150億ドル、 そしてジェフ・ベゾス氏が主導する AI 製造プロジェクトであるプロジェクトプロメテウスに100億ドルという巨額が投じられました。今後もこの資金流入は続き、世界の産業構造や経済成長に大きな影響を与え続けると見ています。
まさに AI が経済の新たな主役になっていることを示すニュースですね。続いてのニュースは、LLM、大規模言語モデルの競争状況についてですね。現在の市場はどんな状況になっているのでしょうか。
はい、スージーさん。2026年の LLM 市場は、OpenAI の GPT シリーズ、Google のジェミニ、アンソロピックのクロードミトスといった主要なプロプライエタリモデルと、メタ、ミストラル AI、ディープシークなどが提供するオープンソースモデルが激しく競い合っています。
プロプライエタリモデルとオープンソースモデル、それぞれにどんな特徴があるんでしょうか。
プロプライエタリモデルは高性能で安定していますが、カスタマイズ性に限界があります。一方、オープンソースモデルは企業がより詳細な制御を行い、データプライバシーの懸念に対応できる点で魅力的です。特定のユースケースに合わせて最適化することも可能ですよ。
なるほど、使い分けが重要になるんですね。Google のジェミニ3のような最新モデルには、どんな進化が見られますか？
ジェミニ3は深い推論能力とエージェント機能に重点を置いており、数学的証明や複雑な論理的演繹に優れています。これは、特定のドメインにおける AI の専門家というトレンドを象徴しています。今後は単一の LLM があらゆるカテゴリで最高性能を出すわけではなく、コーディングや推論、執筆など、異なるモデルが特定の分野で優位に立つ状況が生まれるでしょう。
企業は自社のニーズに最適な LLM を選択する、より戦略的なアプローチが求められるということですね。次のニュースは、AI 規制に関するものですね。EUAI アクトが事業運営に不可欠な要素になってきたとありますが、具体的にどういうことでしょうか。
はい、スージーさん。2026年を迎えるにあたり、AI に関する規制はもはや抽象的な議論ではなく、企業の最高情報責任者にとって日常的な事業運営の一部となりました。EUAI アクトは2024年から段階的に施行され、2026年8月2日にはほとんどの規定が完全に適用されます。
2026年8月2日ですか？企業にはどのような義務が課されるのでしょうか？
企業は AI システムのリスク分類、そのライフサイクル全体にわたるリスク管理プロセスの確立、そして規制当局からの要求に応じてこれらのプロセスを証明する能力が求められます。違反した場合、最大で年間売上高の 7%、または3500万ユーロという高額な罰金が課される可能性もあります。
それはかなりの罰金ですね。生成 AI については何か特別な義務がありますか？
生成 AI については透明性に関する義務が特に重要です。AI によって生成されたコンテンツであることを開示するメカニズムや、コンテンツの来歴を示すプロベナンス情報などの導入が求められます。米国では連邦レベルでの包括的法律はないものの、各州や都市が独自の規制を積極的に導入しており、企業は複数の管轄区域で異なる要件に対応するという複雑な課題に直面するでしょう。
グローバルに事業を展開する企業にとっては、AI ガバナンス戦略がこれまで以上に重要になるということですね。トロイさん、次の話題は AI チップ市場における NVIDIA の優位性が揺らぎ始めているというニュースです。具体的に何が起きているのでしょうか。
はい、スージーさん。NVIDIA は2025年に AI アクセラレーター市場で 86% という圧倒的なシェアを誇っていましたが、Google、Amazon、Meta といったハイパースケールクラウドプロバイダーが、NVIDIA への依存を減らし、自社の特定のニーズに最適化されたカスタム AI チップ開発に巨額の投資を行っています。
大手テック企業が自社でチップを開発しているというのは、NVIDIA にとっては大きな脅威になりそうですね。なぜ彼らはそこまで投資するのでしょうか。
ハイパースケーラーは自社の AI インフラストラクチャに対するより強力な制御を獲得し、単一のサプライヤーに過度に依存するリスクを軽減しようとしているためです。自社チップを開発することで、コスト効率を向上させ、特定のワークロードに対する性能を最適化し、サプライチェーンの安定性を高めることを目指しています。
具体的な企業の動きで注目すべきものはありますか？
A、AI 研究企業のアンソロピックは、今後5年間で約2000億ドルを Google のテンサープロセシングユニットチップに費やす計画を発表しました。Google 自身もすでに一部の選定された顧客に対してテンサープロセシングユニットの提供を開始しています。Amazon のトレニウムやメタの自社 AI チップ開発も進行中で、市場はより多様な AI チップソリューションへと進化していくでしょう。
AI チップ市場の競争が激化し、多様なプレイヤーが台頭してくるわけですね。続いては、エッジ AI 推論プラットフォームの動向についてです。低遅延やデータプライバシーの実現に不可欠とありますが、これはどういう技術なのでしょうか。
はい、スージーさん。エッジ AI 推論プラットフォームは、訓練された AI や機械学習モデルをクラウドに常時接続することなく、カメラ、センサー、車両といったローカルデバイス上で直接実行するための技術です。
クラウドに接続せずにローカルで実行できると、どんな利点があるんですか？
意思決定の高速化、遅延の削減、データプライバシーの強化、そして帯域幅コストの削減といった顕著な利点があります。特にミリ秒単位の応答性が求められる環境やインターネット接続が不安定な場所で、その価値は極めて高まります。
なるほど。具体的な活用例はありますか？
製造業では生産ラインの自動化やリアルタイム品質管理、自動車産業では自動運転システムにおける瞬時の意思決定を支えます。他にも小売業での顧客行動分析、ヘルスケア分野での患者モニタリング、スマートシティでの交通管理など、広範囲なアプリケーションでの導入が進んでいます。企業はリアルタイムでの異常検出や状況に応じた洞察獲得、そして自律的な意思決定を可能にしているんですよ。
エッジ AI は、私たちの身の回りの様々な場面で、より迅速で安全な AI 活用を可能にする鍵となりそうですね。OpenAI が新モデル、GPT-5.5 インスタントを発表したというニュースも注目です。この新しいモデルはどんな点が特徴なのでしょうか？
はい、スージーさん。OpenAI は2026年5月5日に、ChatGPT の新たな標準モデルとして、GPT-5.5 インスタントを全利用者向けに提供開始しました。このモデルは特に、回答の正確性と簡潔さに焦点を当てた大幅な改良が施されています。
回答の正確性ですか？具体的にはどれくらい向上したんですか？
OpenAI の発表によると、全モデルと比較して事実誤認が 52.5% 削減されており、医療、法律、金融といった高精度が求められる分野での信頼性が大きく高まりました。これにより、専門家が AI をより安全かつ効果的に業務に統合できる道が開かれます。
それは素晴らしいですね。簡潔さや対話の新機能についてはどうですか？
このモデルは冗長な表現を抑制し、簡潔で的確な回答を生成するように設計されています。また、過去の対話履歴を新しい回答に反映させる新機能が導入されました。これにより、AI が会話の文脈をより深く理解し、よりパーソナライズされた、連続性のある対話を提供することを可能にする画期的な進歩です。
ユーザーにとって、より信頼でき、より自然な AI 体験が提供されるようになるわけですね。次は、小型 AI モデルの進化に注目ですね。ザイフラが発表したザイア 18B は、大規模モデルに匹敵する性能を持つと聞きましたが、どういうことでしょうか？
はい、スージーさん。アメリカの AI スタートアップ企業ザイフラが、AMD の GPU インフラで学習された小型推論向け言語モデル、ザイア 18B を発表しました。このモデルは全体で約80億パラメータを持つミックスチャーオブエキスパーツ、MOE モデルでありながら、推論時に約7億の有効パラメータに抑えることで、計算量を大幅に削減しています。
計算量を抑えつつ、大規模モデル級の性能を実現するというのは驚きですね。どんな分野で高い性能を発揮するんですか？
特に数学、コーディング、そして複雑な論理的推論タスクにおいて、通常ははるかに大規模なモデルに匹敵する、あるいはそれ以上の性能を発揮すると説明されています。AIM25 のような推論ベンチマークテストでも高いスコアを記録しており、その有効パラメータあたりの知能密度が非常に高い点が注目されます。
それはエッジ AI など、 リソースが限られた環境での活用に期待できそうですね。
まさにその通りです。少ない計算リソースで高性能な AI 機能を提供できるため、スマートフォン、IoT デバイス、産業用ロボットなど多様な分野での AI 導入を大きく促進する可能性があります。さらにアパッチ 2.0 ライセンスで商用利用が可能であり、開発コミュニティは自由に活用し、新たなアプリケーションやサービスを構築できるでしょう。
小型で高性能な AI モデルの登場は、AI の広範囲な普及を後押しする重要なステップになりそうですね。今週最後のニュースは、データセンター建設の急増と電力消費に関するものです。生成 AI の発展が、私たちの社会インフラにまで大きな影響を与えていると聞きました。
はい、スージーさん。生成 AI 技術の目覚ましい発展は、世界中で大規模データセンターの建設ラッシュを引き起こしています。これらのデータセンターは金融決済、物流、医療など社会のあらゆる機能が依存する重要なインフラですが、その消費する電力量が環境や社会インフラに与える影響が大きな関心を集めています。
生成 AI のデータセンターは、そんなにたくさんの電力を消費するんですか？
ええ、そうです。生成 AI のワークロードは、従来のクラウドサービス用途と比較してはるかに大きな電力を必要とします。高密度な GPU サーバーが大量の電力を消費するためです。国際エネルギー機関の予測では、世界のデータセンターの電力消費は2024年の世界総電力の約 1.5% から、2030年には945テラワットアワーにまで増加する見込みです。
945テラワットアワー。それは想像以上のスケールですね。地域集中による課題もあると聞きましたが。
データセンターの建設には通信網、電力供給、交通アクセス、強固な地盤といった特定の条件が不可欠なため、限られた地域に集中する傾向があります。この地理的集中が、地域の電力インフラに過度な負担をかけ、電力供給力の不足や流通設備の容量不足といった課題を引き起こしているのです。電力会社は大規模な投資を迫られており、送電網の増強や新たな発電所の建設が急務となっています。
AI の発展を持続可能なものにするためには、電力問題への広範囲な対策が不可欠ということですね。
今週の AI 機械学習テクノロジー最前線では、 AI が経済を牽引する力となっている一方で、そのインフラと社会的な側面に新たな課題が生まれていることが浮き彫りになりました。技術進化だけでなく、規制やエネルギー問題、そして多様なモデルの使い分けといった、より広範囲な視点での対応が求められる時代へと進んでいると言えるでしょう。
そうですね。AI のさらなる進化と社会実装に向けては、技術的なブレイクスルーだけでなく、倫理やインフラといった基盤をしっかりと築くことが重要だと改めて感じました。トロイさん、今回もありがとうございました。
こちらこそ。ありがとうございました。
AI、機械学習テクノロジー最前線の時間でした。